私も働ける人生バラ色ラジオ。皆様ごきげんよう。パーソナリティの力沙由里子です。この番組はセカンドキャリアを輝かしく生きる女性をお一人ずつゲストにお迎えして、その方のキャリアストーリー、生き方に迫る番組です。ゲストの方々は様々な経験を経て毎日を素敵に生きていらっしゃいます。そんな皆さんから素敵に生きるヒントを得て、あなたも最初の一歩踏み出してみませんか。今回もララコンシェルジュ代表の永橋智代さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。永橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、永橋です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、今回お迎えするのはデザインから請け負う印刷会社、株式会社アルプス高須代表取締役高須直美さんです。高須さん、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、高須さん、いろいろお聞きしたいんですけれども、高須さんが最初にこう就職された先っていうのはどちらだったんですか。
もう実は私2代目なんですけども、最初から父の会社にも入った、そこが社会人スタートになります。
社会人のスタートが、お父様が経営されていらっしゃるその印刷会社さんだったですね。最初はどんなお仕事をされてたんですか、高須さんは。
最初はもう本当完全に事務で、経理と、その、経理関係の方ですね、そちらの方を担当しておりました。
もうお父様の会社に就職されるっていうのは、ご自身の中ではもう決まってたというか、どんな思いで就職されたんです
か。その時はまだ若かったので、自分が何をしたいかというのがまずまだ明確ではなかったので、でそれで、そんなことしてるなら手伝いなさいということで、で会社に入った感じ。自分はなんかまだ違う仕事を探しつつ、
そういう
状態で、
自
分がからやっていきたい仕事をなんか求めてた感じですね。
経理やりながら、事務のことをやりながら、はい、何ができるかなっていうのを探してらっしゃったんですね。実際にどうですか、お父様の会社に入られて経理のお仕事をされていて、その時はこのお仕事自体にはこうどんな思いで臨んでたんですか。
そうですね、で経理の仕事しながらも、その仕事、そのものが作られていく、なんかその流れというものを知ることができて、で原稿をいただいて、それがいろんな工程を踏んで、なんかカタログやパンフレット製品になっていく、それがちょっと面白くて、なんかこんなハンスターがこんな商品になるんだって、でそれが世の中に出ていくっていう、その辺はちょっとなんか面白いなっていう、なんかワクワクしながらっていう、そういう興味がやっぱり湧いてきて、なので、営業のこともちょっと手伝いながら、だんだんなんか深入りしていってしまったっていう感じ。だから気がついたら、なんか探すことより、なんか新しい仕事を探すというより、なんかこの会社をなんかやっぱりもっとちゃんとしていきたいっていう思いの方が、多分なんか生まれていったのかもしれないですね、今も。
お父様が取り組まれてたことっていうのは、どんな風に高須さんの目には映ってたんですか。
そうですね、もう仕事人間でしたし、あとその時代はもう印刷屋さんはなんか本当に営業しなくても仕事が来るという、まだバブル前の時だったから、で私がちょうど入ったぐらいがもうバブル弾けてたことではあったんですけれども、なんかまだその波が押し寄せてきてなくて、でだんだんなんかやっぱりそのデジタルというのとバブルという波で、なんかやっぱ会社の状況とかもなんかもっと真剣に考えなければいけないなっていう感じ。
そうだったんですね。じゃあお父様が中心となってされてたのは印刷、やっぱりこの手元にこう印刷されてくるものっていうのが主流だったと言いますか。
そうですね、
主流ですか。ね、パッケージのデザインでしたりっていうところですか。
当時はデザイナーさんから請け負ったハンスターというものがあるんですけども、それを紙の、カタログとかポスターとかパッケージとかそういうものにしていったっていうことですかね。
それをこう、まあ、近くで見ていてといいますか、高橋さんが実際にそう関わられていて、まあ、変化があったっていうふうにおっしゃってましたけれども、お父様からこう継がれる時、なんか何をきっかけでとか、どんなふうにお父様からお話があったのかっていうところ、もし大丈夫でしたら。
まあ、一応いろいろ会社の流れとか会社の状態もあって、ね、厳しいってこともあったので、ちょっとこの辺で新しく会社を変わらせようということと、で私がどうせ生まれ変わらせるならこのタイミングでデザインのできる会社にしたいっていうのが大きく思ったので、でそこからじゃあ私が代表としてやりますということで、その流れで、デザインから請け負う会社っていうことで始めたかったですね。
なんですね。デザインをに取り組みたいっていう思いは、ゾウタカさんがこの関わっていく中で芽生えたものだったんですもんね。そこから、あれですか、デザインって一気にできるものなんですか？難しそうだなと思うんですけど。
もともと興味があったので、もう数年前からちょっと自分でそういうちょっとしたなんかビジネススクールみたいなグラフィック学んでたりとか、であとはそうですね、まあたまたま、なんていうのかしら、行った先で、デッサンを学ぶ、なんか美大の先生がもう、教授だったんですけど、辞めて、お家で、デッサンを教えてるっていうことがあったので、そこで、なんかデッサンを学んだりとか、で、一からデザイナーさん、現役のデザイナーさんのところに、ちょっと、修行みたいな形で行かせてもらったりとか、なんかそんなことをしています。
それはやっぱりご自身が興味を持ったことだから楽しかったっていうのがやっ
す
ぱ
ごい
り
楽し
いい
かっ
です
たです
か？
ね。もうなんか目に入ってくるすべてのものが新鮮だし、やっぱワクワクするし、なんかやっぱ物を見に街に出ていくのが大好きでしたね。
そうなんですね。じゃあそういったことを経験しながら、これをぜひ事業にっていうところにも、会社の方にもっていうところで取り入れていこうっていうふうに芽生えていったっていう感じでしょうかね。でも実際いかがですか？いきなりこう代表になるってわけじゃないですか。お父様からのそのバトンを受け取って、その時はどんな思いでしたか？
時はもう私自身がどちらかというとものづくりが好きで、経営するタイプというより職人なので、なんかコツコツものを作っているこちらの方が好きなタイプだったので、なんか経営となると、もうだからもう任せて、私はとりあえず自分の仕事に専念するので 名前はね代表になってるけれども、実は父にもうほとんど任せてたっていう感じ、お願いしてた。
そうだったんですね。スタート、高橋さんの気になってからスタートっていうのは、今から何年ぐらい前にお
ちょうど
話
今
に？
年で20年目になります。
そうなんですね。素晴らしいですね。じゃあ20年前、その時はお父さんにっていうふうに思って、どうですか？だんだんそれが気持ちが変化してったっていうのはあるんですか？
そうですね、変化はありまして、特に大きく変化したのはコロナをきっかけに変化しましたね。
どんな変化があったんですか？
やっぱりそのコロナをで、そ、そ、それなりすごいやっぱり危機を感じまして、でもこの危機をやっぱりなんか乗り越えなきゃっていうことはやっぱすごく強く思ったので、やっぱりその辺から自覚、やっぱりね、その売り上げとかそういうことも目を向けなければいけないっていうところで、その辺から強く変わっていきましたね。
なんかそこの変化って大きいですよね。職人としてこう自分がこのデザインを手掛けていくんだっていうところで集中したいんだけれども、でもこの経営を成り立たせるためには数字的なところも見ていかなきゃいけないっていうところで、でもその危機感で高須さんはこのこう、まあ、スイッチじゃないですけど、切り替えみたいなところってスイッチが入ったんですか？
そうですね、入りましたね。なんかもしかしたら今思うと、もともとその自分では意識してないけど、兄が言うには自分より私の方が向いているというふうに言って、まあ、親もそういうふうに言ってるみたいで、ね、だから向いてるのかわからないですけど、でもやっぱりその何て言うのかしら、どんなことが起きてもとりあえずなんか向かっていくっていう、なんか投げ出すことだけはしたくないっていうのはなんかいろんな面であったりとかするので、多分そこがもしかしたら経営者の質も少しプラスになったのかなみたいな。
すごい。なんかね、自然に多分あったもの、元からあったものと、プラス何かこう、触発されて、なんか徐々に、なんかこう、
書い
育って
ていっ
ていった
た。
ものと。でもすごいですね。逃げないっていう姿勢って、なかなか難しいなと思うんですけれども、そこがね、忍耐強く取り組まれて、すご
多分
いな。
職人なんでしょうね、そこはね。
あ、
多分職人さんって多分忍耐がすごい必要だと思うので。
今はいかがですか？そのお父さんから受け継いだものと、そのご自身で新しく入れていきたいなって思ったもの、その、まあ、バランスなども、まあ、含めまして、今どんな感じで運用というか、されてるのかっていうのをお聞きしたいです。
そうですね。一応父の方はまだ経理の面とかその辺はお願いしてるんですけれども、その他は新しい新規開拓とかそういうのは全て私の方がやるように
じゃあやっぱりもう営業とかっていう、外に出て行ってっていうところもされてるんですね。どうですか？大変なところは どんなところですか？
大変なところもありますけれども、やっぱ時間ね、調整しなきゃいけなかったり、時間を作らなきゃいけなかったり、でもすごくいろんな出会いがあるので、それはなんかやっぱり好奇心もある方なので、そういう意味ではなんかいろんな人との出会いからいろんな可能性が生まれていったりとかっていうことで、すごい楽しいですね。はい。
楽しいですね。すごいな。充実されてそう。なんかすごく本当そのデザインのところと経理のところとなんか営業のところと、もうすべてが本当に経営者さんだなって すごいなって思います。今ご自身が一番力を入れて取り組んでいるっていうのはどんなお仕事なんですか？
これからですね、ちょうどその、まあ、新しく、まあ、印刷業界も厳しい状態なんですけれども、今、大判印刷というのを去年からもずっと始めてはいるんですけれども、今年またそこに力を入れてやっていきたいなという感じですね。
大判印刷、
大判印刷、もう、もう可能な限り、そうですね、もう壁に全面何メートルとか、そういう、ね、そういう何メ、2、2メートルとか3メートルとか5メートルとか、もうそういう制限がない状態での可能
うち
に。
のね、事務所の壁紙も貼ってもらってるんですよ。
綺麗
ね、
です
もう
大きく。
一面ですよね。
はい、そうです。
じゃあ、ガラッと変わりますね、雰囲気が。
ガラッと変わってます。すごいうちはポップな事務所。
そうですよね。
でもね、その壁紙も剥がせるんだよね。剥がして、また違う壁紙貼ってもいいし、その時期だけ貼ってもいいし、また貼れればいいし。
そうなんですよ。もったいないと思っちゃったんですけど。
また来年も貼れる。
また貼ることができるんですね。
そうなんです。
じゃあ、どんどんそう。
なんかイベントがある会社さんだったらイベントごとにとか、店舗がそれに変えたりとかっていう、そういう。あと、
だからすごい面白いですよね。そこに印刷、確かに、ね、印刷だもんね、あ
そうな
れ
んです。
ね。
私もね、なんか新しいこと、ま、そういう、やっぱ人との出会いからそれが生まれたので、面白いなと思って、今年はそういうのを入れていきたいと。ね。
それは印刷屋さんでしかできないもんね。
ああ、まあ、そうですね。確かに、評判っていうのがあるとね。はい。
ね。すごい。
じゃあ今後、でもそっか、今ね、いろんな方との出会いがあるっておっしゃってましたけれども、高橋さん的には、どんな人と出会っていきたいかな、お客様でもいいですし、お仕事一緒にしていくであろう方でもいいんですけど、どんな方と出会って、どんなことができたら最高かなって思いますか？
でもやっぱり物を作る楽しみを共有できるのが一番嬉しいかもしれないですね。
ものづくりの教育。
見て、見て喜
職
ん
人だね。
で、なんかやっぱりそのね、お客様も、それで中橋さんもすごい喜んでくださったりとか、瞬間がすごく楽しいので、はい。
今、高須さんがその20年前ですね、そのお父様のお仕事を継ぐっていうふうになった時から、今20年かけてこう積み重ねてきたことがあると思うんですけれども、どうでしょう、20年前のご自身に、なんかちょっとこうメッセージを送るとしたら、どんなことをこう 言葉を送ってあげたいですか？
ね、なんか20年前に私はどちらかというと、なんていうのか、あまり社交的ではない方だったので、やっぱりその
職
外
人
に
さ
出るタイプではなかった
ん。
んです。なんですけども、今思うと、 外をもっと楽しいよみたいな、だからきっとそうやってなんか目を向けていくと、なんかやっぱり好奇心はある方なので、なんか新しいものが見るとなんか、え、何何みたいな感じに、なので、なんかあの自分の思うままに行ったらみたいな感じ
そうなんですね。もうちょっと思い切ってもう自分を解放してい
いうふうに、いろ
くっ
んな
てい
こ
う。
ともあったんで、だけどその不安も大丈夫だよみたいな、とりあえず受けていけばなんとかなるよみたいな。
その高橋さん自身の変化をご家族ですとか、こう一緒にこう、お兄様もそうですし、お父様、お母様、見ていて、どんなふうにおっしゃってますか？
そうですね、あまりそういう話はしないんですけども、でも父なんかはなんかもうたまにポロッとやっぱりすごい感謝してくれるみたいなことを言ってくれたりとか、なんかしてくれますね。私がもしいなかったら今も続けられてないかなみたいな形で、まあ正直本当に父の代でやってた方たちはもうみんなもう事業畳んでる人が多いんですね。後継者がいなかったりとかで、やっぱり厳しい世界なので、もうね、その70とか過ぎていくと、もうそこでお辞めになる方とかも多いので、まあそういう意味では次にバトンタッチができたという意味ではすごい、なんか、まあ、だからか、実自身もまだ仕事ができているので、
お父
嬉しい
様
です。
嬉しいでしょうね。これから楽しみ、どんどんどんどん広がっていく姿をまだまだご覧になりたいんじゃないかなと思います。じゃあ、改めて最後になるかなと思うんですけれども、高須さんが今後このお仕事に向けて、どんな思いで取り組んでいこうっていうか、このお気持ちを改めて聞かせていただけたらと思います。
はい、まあ、この仕事はもうあの仕事もそうなんですけども、趣味の一環でもあるので 好きなので、ね、だからまたあのどんな新しいものにもやっぱチャレンジしていったりとか、視野を広げたりとか、でいろんな人と関わっていたりとかしてやっていきたいなと思っています。
ありがとうございます。ここまで高須直美さんにお話を伺いました。長橋さん、高須さんのお話いかがでしたか？
あ、はい、高橋さん、いつもありがとうございます。私は高橋さんに名刺とかね、そう、封筒とかそういうのいろいろ頼んでいて、本当にね、名刺とかね、すごいよく付き合ってくれるなと思うぐらいね、私の要望にね、応えてくださって、そう、形にしてくださる。なんかそれって、やっぱり、ね、でもさ、高橋さん、本当に名刺とかすごいお安くやられてるじゃん。でもなんかさ、そこまで、なんか、良くしてあげたい。なんだろうね。気持ちを汲み取って、とことんやってくれるって、なんか、高さの中ではなんかあるんですか？それに対して。
でもやっぱり喜んでもらいたいって思っちゃうことが一番上に来ちゃうので、なんかやっぱご要望にはなんか本当に応えたいっていうのがあるので、だからノーとは言いたくないみたいな はずっとなんか。
女性の方の名刺とか多いですよね、作られてるのね。
そうですね、女性多いですね。はい。
すんごいね、可愛いんですよ。柔らかくってね、なんかその人の雰囲気をつかんでくださるというかね。提案をまず何個か出してくださるんですけど、
お話
皆
を
さん。
ね、一度させてもらって、そこからその人の雰囲気とか、なんかやっぱり、ね、名刺ってその方がその初めて会う方の一番最初のきっかけになるところだと思うので、その時にやっぱりそのね、あの印象をあの相手の方に持ってもらえたら嬉しいなっていうことがやっぱり一番大きいので。
素晴らしい。ねえ、だってほら割が悪いからさ、きっと普通はね、事業としては嫌なんじゃないかなと思うんだけどね。なんかそん
そこ
な、
が経営者じゃないんです。
あ
そこが
そこが職人なのか。
そこが飛んじゃうので。
ねえ、でも楽しいんだよ、なんて言ってくださってね。そう、一緒にやってくださるから、本当に、いつもありがとうござい
いえいえ、こ
ます。
ちらこそありがとうございます。
そんな、素敵なね、高須さんで
素敵な
す。
高須さんですね。ありがとうございます。
朝ありが
高
とう。
須さんについて詳しく知りたい方は、デジタルブックやホームページなど、ぜひリンクからご覧ください。 というわけで、え、私も働ける人生バラ色ラジオ、今回はデザインから請け負う印刷会社株式会社アルプス高須代表取締役の高須直美さんをゲストにお迎えして、ただコンシェルジュ代表の長橋智代さんとパーソナリティ力久由里子でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。